今日は使徒の働きの一章です。このところには神の国を実現するものについて語られています。一節を見ますと、テオフィロ様、私は前の書でイエスが行い始め、また教え始められたすべてのことについて書き記しましたとあります。この使徒の働きを書いたのはルカであると言われています。ですから前の書というのはルカの福音書のことです。そしてその中にはイエスが行い始め、また教え始められたすべてのことが記されてあるということです。このイエスが行い始め教え始められたのは何でしょうか。3節の後半を見ると、神の国のことを語られたという言葉があります。イエス様は宣教に立たれた時に、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜようと言われたわけです。ですからイエス様はご自身が生きている間にこの神の国のことについて語られ、そしてまた神の国の一つの現れは、病が癒され、悪霊が追い出され、死人も生き返る、それが神の国の一つの姿であったと思います。そしてもう一つ大切なことは、三節の中ほどにあるご自分が生きていることとあります。すなわちこれは復活のことです。イエス・キリストは死に打ち勝たれた、勝利された、その具体的な証が復活、よみがえり、その姿を表してくださるということであるわけです。そしてこのことのために使徒たちはその復活の証人として用いられるということになるわけです。しかし彼らはイエス様を裏切り、そしてまた逃げ隠れた人たちです。どのようにして彼らはこの復活、そしてまた神の国を伝えることができるのでしょうか。八節を見ますと、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。聖霊があなた方の上に臨むとき力を受けます。ですから私たちが復活の証人となる、そしてまた神の国を伝える、その力はどこにあるのか。聖霊にあるということです。聖霊が望まれるならば、私たちは力を受け、地の果てまでキリストの証人となることができるということです。そしてこのことのために弟子たちがしたことは14節に出ています。14節の後半を見ると、いつも心を一つにして祈っていた。ご聖霊が望まれるために私たちに必要な条件は何か。それは心を一つにして祈るということです。おそらくその中には悔い改めがあるでしょう。そしてまた和解するということもあります。そうでなければ心を一つにすることはできません。そして16節以下にはユダのことについて書かれています。ユダはイエス様を裏切りました。そしてそのことについてはこの詩編の予言があるわけですけれども、20節の最後のところを見ると、彼の務めは他の人が取るようにと、これはもうメシア予言の一つであるわけです。他の人がその務めを取る。このことは26節のところに、くじはマッティアに当たったので彼が11人の人たちの仲間に加えられた。このようにしてユダはもう落ちていきましたけれども、その代わりにマッティアが使徒として用いられるということになったわけです。そしてそのことは22節の終わりを見ると、私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません、このことが実現したということであるわけです。そして今の時代、 使徒はいません。しかしイエス・キリストを信じたクリスチャン、私たちがいます。私たちもまた、ご聖霊が私たちのうちにお望みくださり、力を受けて、私たちは地の果てまでキリストの証人とさせていただきたいと思います。